手品趣味ミスターコウキです。
はい、最近精神不安定のドモギュドラです。
よろしくお願いします。
いやー大丈夫ですか先生。
いやー本当ね、今回のこの映画の主人公の女の子のようにね、ちょっとね、あの感覚は他人事じゃないかなっていうぐらいだけど、まあ、うん、ねえ、病んじゃうよね。
いやーそうだね、なんかツイッターの方でもね、
恥ずかしい
ネガっていう感じになってたから、
もうね、だから、うん、ね、そういうのあんまりね、言うの良くないから、
うん、
ね、ネガティブな発言はちょっと控えようかなということで、ちょっとね、この恋愛映画を見ようかなと。恋愛映画？
なるほど。
恋愛コメディかな、これ、うん、
うん、
この今回のテーマは何ですか？
ビューティーインサイド。
いやいやいや、これね、見て笑えるかなと思ってね。
うん、そうですね。
もうね、まあ、今回じゃあ早速いきますか。
はい、
はい、この番組はカナルの街小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。
油かたくら、はい、本編です。
はい、
じゃあまずストーリーざっくりアマゾンさんからちょっと
お願いします。
はい、家具デザイナーのウジンは18歳の時から目覚めると心以外の姿、性別、国籍などの全てが変わるようになってしまった。男、女、老人、子供、外国人、人に会う仕事ができないため才能とインターネットを生かして活躍している。そんな彼の病気のことを知っているのは母と親友だけ。ある日、アンティーク家具専門店で働く美しいイスっていう、まあ、女の名前ね、に出会い、一目惚れしてしまうと。まあ、そんな感じなんだけど。
いや、うん、まあ、そんなわけで今回、うん、僕その、今見てるビスタコギの携帯電話の、
あー、これ、ね、
その写真、何それ、ハートのシール。
かわいい人。
もらったわけじゃないですか。
違う、あのカメラの、自分ね、このカメラの、あるでしょ、自分に向けられるのもすごい嫌だから、
うん、
このシール貼って、防いでんだよね。
ハート。
これハートにしたのはちょっと、まあ、かわいい。ハレープイン的な感じ。
ね、あ、そう、そっちね。うん、いや、このさ、今回のこの、まあ、まずこれ冒頭ね、
うん。
冒頭の男の子ね。この、うん、他人とは思えない。
まあ、なんかね、
僕は、ね、これさ、本当にこの
これ見て、この男の、あ、先生こういうの好きなんだ、
やばいわ、このね、うん、要はさ、このもう冒頭のビューティーインサイドの、
うん、
まあいい女とさ、ね、
うん、
まあね、この主人公変身っていうか、まあ一日ごと寝て起きたら顔が変わっちゃうっていう、
うん、さ、顔っていうか全部が変わるでしょ。
あ、全部ね、
体も、
そう、
うん、
もう目もね、
目も視力もだから変わるんでしょ、うん、その都度。
そのさ、いい男から冒頭のね、
うん、
いい男で女の子を口説いてエッチして寝て起きたら、うん、僕みたいになったと。
寝て起きたら全く別の人に変わってしまう、なんかちょっと変身みたいな小説みたいな、
そう、あ、ね、カフカのね、
うん、あるよね、 あれのなんか人間、完全に人間版の変身っていうか、うん、
いやこれさ、だからそういうね、楽しみがあって、もう最後までさ、
うん、
これの変身効果のおかげで、うん、まあ、持続して楽しめたっていうのがあるよね、
うんうんうん、
この映画。
なるほどね、
あのキム・ウジンね、常に出てくる、
うんうん、
いやそんなわけでね、
これ何で知ったの、これ。
いやこれ多分あの DVD とかの映画化の予告かな、
うんうん、
1月なんだよね、これ2017年1月で多分公開してて、
うん、
まあレンタルするのも待ってたらようやくと、
うんうん、なるほどね、以前から知っていたと。
そう、だからこれさ、ずっとね、やりたかったんだけどね、
うん、
面白い、まあ、これせだって見てるだけだったらさ、何気ない話でしょ、恋愛の、うん、恋物語だけど、うん、これ毎日顔が違う役者さんが、
うん、
ね、毎回違うっていうのはすごい話です、
うん、
本当の顔が出てこないと、一回も
そう、分かんないんだよね、
そう、18歳から、まあ、誕生日から顔変わって、もう一回目はおじさんだからね、
うん、
この映画、
うん、そうなんだよね、
だから本当の顔知らないっていう楽しみも、うん、
あと、まあ、顔だけならともかく、これ性別すら変わっちゃうからっていうところもポイントのような気がするんだけど、
う
ん、
そうだね、これ、う
ん、いや全く本当に人間は人間なんだけど何に変わるか全く確定できないんだよね。
そうそう、これが楽しいんだよね、本人もドキドキだけど、うん、だからこれね、うん、インターネット使ってっていうのは分かるよね、いいよね、この設定も、
うん、
人と会わないでさ、
うん、
いやちょっと憧れるよ、まあちょっと憧れるというか、うん、変身に憧れるというより、
うん、
手に職を持ってるっていう部分では憧れるし、
そうだね、
たまにね、この確率的にいい男が、
そうそうそう、たまにすげえイケメンが出てくる、
この時ラッキーなんだ、動ける時の、
うん、そうなんだ、
ね、この時動くんだよね、うん、
でこれは本当だから寝て起きたら、うん、あの変身するわけでしょ、
そう、う
ん、要はだから寝なきゃそのかっこいい男のあんま維持できるんだけど、
そうそこね、
うん、っていうところもまたポイントになってるん
だよね、この映画のね、恋愛という部分では、
うんうん、
そう、いやそしてこの友達ね
あ親友ね、唯一秘密知ってる母親とこの親友、うん、なんかちょっと見え張るっぽいような感じの、ね、
ちょっと至極にカトリシ
ング、ああそうだね、それ足して2ではっていうような感じなんだけど、
そうだ、ね、
うん、
うん、そうね、彼のね、彼もやっぱりさ、
うん、
彼が一番さ、まあこの映画の中でムードメーカーというか理解者と思いきや、
うんうん、
まあ、理解者なんだけど、
うん、
その後出てくるヒロイン、
うん、
に対してはさ、うん、ちょっと接し方がちょっと違うんだよね。
ああそうだよね。
いや男の友情の方を取るんだよね。なんだろうね、あの傷つけないでくれという、
うん、
なんかね軽いノリなんだけどね。
うん、
なんか彼の立ち位置ちょっとなんかねちょっと違和感というか、
うん、
まあ逆にいい感じの。
うん、まあそうだよね。
ミハルだね、これメガネだったらミハルだね、はい、そんなわけでね、まあいろいろね、まあこの映画でさ、まあ面白かったシーンとかまあいろいろあるだろうけど、まあかぐやのね、女の子のヒロインが、まあ最初は男の子のね視点で始まってさ、逆に今度ヒロインの視点になるでしょ、
うん、
まあそれはさ、まあそれで楽しめるんだけど、名前が日本人にとってちょっとややこしいよね、
イスでしょ、
イス
だから、かぐやだからそっちのイスかもしれないしっていうところでね、混乱しちゃうよね、うん、絶対に
ね、
うん、
ね、このおじいちゃんに、ね、なるこのギャップね、
うん、
ちょっとこれね、今我々このちょっと映像見ながらね、ちょっと話してるわけですが、
うん、
なんでね、女の子とうまくエッチしたと、なんかいい男のギャップがあるね、
うん、
この変身してる時の、
そう、あのまあ言ってしまうと、
うん、
いい男の次の日は必ず変な風にやってる、
そう、
うん、いい男いい男って続かないんだよ、
そうそう、
相談的に
ね、
うん、
いやそこもね笑える要素かなと、
うん、
はい、してね、まあこんなわけで恋愛していくわけですが、はい、ミスターコウキさん的にはさ、うん、まあこのちょっとこの映画に対してのおすすめというか、なんかここは良かったなっていうシーンある？
うん、
ここなんかインパクトあったなって、
まあ、インパクトとかはあんまりないんだけど、
うん、
やっぱりあのあれだよね、一回出会った女性といい仲になってね、本当に主人公の人とイスとね、
うん、
出会って本当に好きになっちゃうじゃん、
うん、
今まではまあ遊びだったんだけど、うんうん、本当に好きになったんだけど、もう要は寝れないよね、もうね、
まあ、
寝ちゃったらもう変身して、
まあ、自分がね、うんうん、
そのイスっていう女性と出会った時はイケメン状態だったから、
うん、
いいんだけど、で、すげえ仲良くなってたじゃん、
うん、
で、やっぱ見てて、あーこれちょっと寝るの怖いな、寝て変になっちゃうの怖いなって、
うん、
やっぱ自分も思った、感じたのね、
うん、
それね、うわこれこのまんま見てたいなって思った、
うん、
そこの辺だね
まあ最初のね、あのちょっとイケメンでもかなりグレードの高い、あの日本人でいうあれだね、あのキス前の人かもしれない、ジャニーズの、
そっか、
そう、ボーカル、あの一番真ん中のいる人、
うん、先生的にはどう？
やっぱりね、この動機というか、日本とさ、ちょっと微妙にちょっと接点があるというか、まあ青い空というキーワード、
え、
青い空、
青い空、ああ、
ね、
あ、そうだ、う
ん
う
ん、だって友達とね、きっかけ、
うん、
三ペグだっけ、うん、
300だね。
300がさ、もう要は、ね、おかじね、そのキム・ウジンのお母さんと思って喋ってたらさ、太りましたよねとか言いながら喋ってたら、実は それが本人だったって。そしてまあその合言葉っていうか、その中で青い空が出てきてた部分もあるし、まああとはもう上野樹里だよね。
上野樹里？
これ変身してる中で。
そうだ、あったあったあった。
そう、あそこのシーンはね、やっぱり最初見る前から興味はあったよね。どうせ絡むのか。結構重要な、ね、要素、その寝て起きたら私の姿は変わるんだよってところの説明するシーンは上野樹里なんだよね。女の子同士で。
そうだわ。
あそこはインパクトあったよね。あとこの映画はね、恋愛という要素に見せてるけど、X マン的にも見えてさ、ミュータントだよね。要は毎回ミスティックじゃないけど、まあ、変身しちゃうというか、力が暴走して。だから逆に言えば、この格好ね、このね、この能力があれば悪いこともできるんだけど、しないんだよね。
だね。
主人公はいい人、いい
人だよね、これは。この映画の雰囲気っていうか、音楽とかそういうのもいいくない、ずっと。
もうだね、ずっとね、淡々とね。
なんかね、雰囲気的な共通点は多分アバウトタイムとかそこら辺なんじゃないかなっていう感じもするんだけど、
なんかそのさ、波乱は確かに起きるけど、動機づけとしては確かにアバウトタイムすごい近いかもしれないね。あの雰囲気だよね、ドラマ的にも。
と思うんだよな。
ええ、まあイスとさ恋仲になって、イスが受け入れられるんだけど、今度はこれがさ、イス視点になると、イスのさ同僚からとかさ、他の人から見たら、
遊び女に変わったっていう
毎回男は違う男と遊んでるように見えて、
それまでは全然あんまり遊んでない雰囲気のイメージだったんだよね。
そしてさ、その中で、まあさね、主人公はさ、まあ、女の子はそのいつも楽しんでんだけどさ、実はちょっと病んでたと。もう、
そう、あれは心が
無意識のうちね、
そうなるんじゃないかなって、ね、思ってたんだけど、その通りに本当になっちゃって、
そう、毎回違う男が話しかけてきて、俺だよって言われて、もう慣れない、匂いも違うし、なんか同じ証拠が欲しいって言ってもないし、でちょっとね、その周りから遊んでるように見られて、薬も飲み出してるから、もう病んできてるから、ね、その辺もちょっと今の僕と変わる似てるかなっていう、ちょっとね、感じたながらも、まあでもちょうどいい、ね、美人さんなんだよね、イッサも。
そうだね。
いや、そういう部分を楽しめる映画かなと思いながら、あとはいや、このね、まあハッピーエンドではあるんだけど、エンディング的にもさ、結構壮大なストーリーになるよね。壮大なストーリーというか、ちょっとやっぱりさ、なんだろう、このうまくいくように見えて本当になんだろう、失敗する、その恋愛失敗して、どうやってそのまた復活するのかという部分はちょっと見応えあったけどね、アパートタイムなよりはちょっとあったかな、僕は。逆にさ、このシーンもちょっとあんまり好きじゃない、なんかよく分かんなかったってある？
いや、そういうのはないけどね。
あの子供のシーンも良かったでしょ。そのさ、もう大人とは限らないから、子供で、
子供になるやつね、
デートするときに、そう、
あそこら辺も好き、
マッコリ飲ませたり、ね、こっそり、
だから、その親子関係で演じていくんだよね、お店の人たちにはね。そうだね、そういう謎を彼女を受け入れた時のそういう演技とかは面白いよね、
結構。だからね、そういう意味ではなんか、まあ、してさ、まあこうやって話もさ、今進んでいく中でさ、やっぱプロポーズって部分は出てくるでしょ。あそこのシーンもちょっとね、考え深かったよ。
どんな
プロポーズ？まず、ウジンからするでしょ、男の子の。まあ、彼女、ね、恋仲になってんだから、当然。で、断るでしょ。まあ、それもわかるでしょ、もう顔が違うんだし。その後に、ウジンは消えるでしょ。 でまたそこでまたどっかでまた再会して、
うん、
まあそこで結論に至るって話だけどさ、
うん、
まあその中のなんだろう、その間のそのなんだろう、もう本当これは恋愛なんだろう、僕もちょっと下手くそだからちょっと言いにくいけど、あの要はなんで変死するかっていうちょっと探る部分あるでしょ、その間に。要はなんで主人公の、
うん、
まあその18歳だったら変死する、
ああなるほど ね、
そこ
親も
母親は知ってたわけで、
うん、
で原因はそのね父親に会ってっていう話で、母親もね顔が違う旦那と結婚したわけだから、
うん、
そういうなんだろうね、ちょっと徐々に分かっていく、
うん、
なんだろうね、人間ってそのな恋愛、
うん、
まあ、顔、まあ、やっぱ見た目なのかなと、外見、うん、結局なんだか言っても安心できる要素は中身より見た目なのかなっていう部分を思わせてくれるでしょ、最初ずっと途中でさ、ま
あ、だってイスがそうだったもんね、
うん、
本当に、うん、そうだよね。それの問題、敵はでかいね。
で最後はもうイスも気づくけどさ、
うん、
それまでウジンもウジンで、まあ見た目だって、見た目を武器にして戦ってたから、
うん、
けどなんかね、ウジンはもうそこはもう悟ってね、うん、離れていって、うん、なんだろう、その人間ってなんだろう、何が本当見た目なんだけど中身は、見た目ね、中身もって言うけど結局見た目なのかなって。
そうだ、だって1回目は絶対見た目じゃん、
うんうん、
この映画だってさ、それ知った上でのね、後からの受け入れだから、最初から見た目悪かったら多分できなかった。
そうそうね、だから
で考えちゃうよね。
だからミスターコケもね、あのちょっとむしるまあね、今回行くマチコン、マチコンじゃないか、今回
マチコンではない、
でもそこもやっぱ見た目じゃない、ファイターズのユニフォーム着てってさ、
まあ、その話はいいんだけど、
うん、いいんだけど、
まあこれ、この映画のさ、実はこれ2012年のショートフィルムが元になってて、
あ、そうなんだ、
うん、それ見た、そのフィルム、
いや見てない見てない、
でも1時間ぐらいあるのかな、それ見たんだよ自分、
うん、
だから普通にアメリカ人でやってるの、
うん、
これを、
あ、これがリメイクなの、逆リメイクって、まあリメイク、まあ、
ショートフィルム、そのアメリカで作った、うん、なんかのコンテストかなんかやってるしやつで、
うん、
応募したやつを見て、それを、うん、あの、まあ、リメイクっていうのか、なんか
オマージュ、
オマージュっていうのか、でも ほぼそのまんま、これ、
うん、
やってること、
へ、うん、
そのショートフィルムのそのやつのまんまで
長くしたんだ、じゃあ
長くした、長くして、あの何人かっていうのを変えてやってるんだけど、
うん、家具職人とか、そこはあんまり細かい設定はないんだ、
家具職人だったような気したな、ああそれも、そっち側も確かちょっと忘れちゃったけど
ね、この映画の見どころもさ、家具という部分もあってさ、結構見てて楽しいんだよね、家具。
家具好きな人は結構いいと思うよ、これ。
やっぱりさ、一応やっぱ、まあ、みんな誰もしもが、
うん、
iPhone だよね。
うん、
iPhone
だね。テーブルの上に。あれはすげえなと思う。
iPhone5 のね、
うんうん、
まあ、5が6ぐらいだよね、あれきっと。
うん、
大きさ的には。まあ、iPhone 例えばテーブルの、ね、から音が出る、うん、木の振動によって。
うんうん、
あれだから、いいな、ああいうテーブルって思いながら。
うん、
ねえ、そんなわけでさ、まあ、もちもち僕らも恋愛ネタが尽きて、そーっとね、ミスターコケさんは頑張ってくれてるけど、恋愛ネタには尽きないところですが、ちょっとね、そろそろ今日はちょっと早めに、今日はここまでということで、まあここまでという、これもね、ちょっと映画には関係あるんだけど、今日はここまでということで、まあはい、まあ我々もちょっと限界が来てるんで、今日はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。
はい。
それでは皆さん、早いけどしたっけ？
したっけ？